はい、行きたいように来て大丈夫ラジオのマリサヤです。ちょっと面白いことというか、これから私今婚約をしているんですけれども、6月30日に指輪が来ないっていうことで自分彫りをしたのを自分でさっき、聞いてですね、こうなったら続きも語っちゃおうと思って、ここでずっと、結婚に至る、結婚したらどうなるみたいな、そういうのの、記録をしたいと思います。赤裸々な記録をしようと思っています。ご興味のある方は続けて、この心の変化を見ていってみてください。結婚したりするとね、だんだん、気持ちが男と女じゃなくなっていくだとか、いろいろ、こう蓄積してったりとかね、すれ違いがね、まあいろいろあると思うんですけれども、まあそれについてですね、本当にどうなのかって自分が、マリサヤはパートナーシップをとても研究してるんですけども、人に教えたりもしてるんですけど、本当なのかみたいな検証をしていきたいと思います。まあ自分のための記録です。6月30日に指輪が4ヶ月ぐらい来ないで、相手に自分が尊重されていないというか、大事に何よりも優先されたいということを私の脳みそは望んでいるということについて分かったっていう自分彫りだったんですけど、暗い声でね、なんかね、話してましたけどね。あの後ですね、なんかすごいこと起きたんですよ。で、その後、私はもう待つっていうのが、その意味が分かったので、自分が何を感じなきゃならないのかってことが分かったので、全然大丈夫になったんですよね。別にいいや、みたいな。なんかなくなっちゃったんですね。拗ねる気持ちが。悲しい気持ちも。ほいね、相手に当たることもせず、普通にほんわか暮らしていました。で、そうこうしてるうちに、ダーリンがなんだかやる気になって、うちに引っ越してくる気になったというか、自分のアパートを引き払う気に本気になってですね、あの直後ですね。だから6月って、何日かだね。1、2、3、4、5、6、30日まであって、あ、ちょうどあの日ですね。で、あの日までに言わないと、7月末まで出れない。そこですごい私も悩んでたんですよ。あの時ね、同時にね。でも、ここで彼に突っついてしまっては、結局は彼の意思で動くっていうことにならない。ということで、言えなかったんですよね。向こうの意思で動いてほしいから。ほんでね、7月に入っちゃって、次の日になっちゃって、で、その次の日ぐらいになんかちょこっとだけ言ったんだったかな、忘れたんだけど、だから、なんか言ったんだか向こうから言ってきたんだかわかんないんだけど、とにかくやる気になったんですね、彼はね。それで、不動産屋に言うぞ、みたいな、言うぞって。で、なことだったあと、もう今はもうね、過ぎちゃったから、8月の末じゃないともう出れないよ、みたいな風に言ってたんですけれども、まあ、彼は言ったら、なんか半月いじめだったらしくって、結局8月15日までに出るっていう話になってですね、まあまあ、半分得したねって感じだったんです。それで、その後、またのんびりしてたんですね。で、私は、とある別の配信アプリ、ラジオ配信アプリにも放っていて、そこでです、ある時ですね、カラオケ大会をやってたんですね。で、音声で参加をしてもらって、で、一人ずつ歌える人は歌うっていう感じでやってたんですよ。私も歌ったりして。ただその途中でダーリンが仕事から帰ってきたので、いつもね、一緒に配信とかもしているので、部屋の中にっていうか、結構時間経ってたんですけど、うちの方に来たので、部屋に招き入れたんですよね。で、ある人が糸を歌うって言ったんで、糸を歌っている間に、相当部屋に彼を呼び入れようとしたら、なんと、彼の手には、ブルガリの袋が、箱があってですね、ちょっと待って、心の中でニコニコしてるんですけれども、で、あのカラオケ大会で歌っているので、みんな成長しなきゃならないので、私が声を出してしまうと声が入ってしまうので何も言えないわけですよね。歌止めるわけにもいかないし、それで彼は私の 向かい側に座って、はい、手を出してとかってちっちゃい声で言って、マジみたいな感じで左手の薬指によいしょよいしょと、そのブルガリのですね、ピンクゴールドの結構分厚い土台にダイヤが埋め込まれた、二人でこれにしようって言っていた指輪をですね、あの指に通したわけですよ、よいしょよいしょと。それで、いやどうしよう、ちょっと待ってみたいな感じで、とかあーとか嘘とか、そんなことをちっちゃい声で言いながら、でもみんな聞こえてはいるんですよね。ほいね、その指にね、指輪を通すときがちょうど糸のね、歌詞のね、縦の糸はあなた、横の糸は私っていう、あそこの最後のフレーズで、いやーちょっと、ま、どうしようって終わっちゃったんですよ、歌がね。なんかちょっとあっちな、涙もちょこっと出てくるし、で、ね、向こうでは見えないわけですから、何が起きてるかわからないんですよね、聞いてる人たち。はい。その時には4、5人だったのかな。でもしょうがないじゃ、言うしかないじゃないですか、見えないから。こちらでは今ちょっと大変なことが起きてしまっています、みたいな感じで、でみんなが、何何とか言って。で、ね、たら、実は私、プロポーズされてしまいました。みんな、恭平みたいな感じで、なんかプレゼントみたいなね、ものがね、もうご祝儀みたいに飛び交う飛び交うで、大パーティー大混乱状態になり、そう、それで、ね、私はその後ですね、薬指の決心を歌おうってそういえば決めてたことを思い出し、でもすっかり忘れてましたよね。もう完全不意打ちだったので、それがね、6月30日から数えて5日目だったんですね。7月5日のお話でした。ちょうど満月で月食の日だったんですけども、でもね、本当に人のプロポーズに立ち会うことなんてないじゃないですか。結婚式はあってもプロポーズに、みたいな。なんかもう本当一生の思い出に残る感じになってしまい、それでなんかね、あの、私は、結婚してくださいって言って欲しかったんですよね。だから、なんか私、はいで、イエスっていう風に答えれる質問っていうか、プロポーズっていうか、押してほしいって言ったら、だってズバリ結婚してくださいって言ってくださいなんて言えないから、言ったら、なんか彼はそれが思いつかないみたいで、なんかいろんなこと言うんですよね。恋人として、恋人みたいな。婚約者として、婚約者になる、うん、みたいな。ああ、奥さんになってくださいって、手とか言うんですよね。手じゃない、手じゃない。奥さんになってください、でしょみたいな感じで。はい、ください、ください。もう、はいみたいな感じで、返事して、して、なんかね、あの、リスナーの方がね、質問とか言って、どんな夫婦になりたいですかって言うから、ちょっとあれが、正直であることはもちろんだけれども、あの、好きっていう気持ちを忘れないでいきたいなと思いますって言って、私も全面的に賛成ですって言って、終わったんですね。まあ、これが、あの、すごい不思議なプロポーズのお話でした。はい。いろんな記録を残していきたいと思います。それでは、またね。